今日は使徒の働き第8章1節から13節です。このところには迫害と伝道のことが語られています。1節にサウロはステパノを殺すことに賛成したと出ていますけれども、彼は直接ステパノを殺すということはありませんでした。しかし彼のやっていたことは、3節を見るならば、サウロは家から家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れた。非常に大きな暴力を彼はイエス・キリストを信じる人たちに行っていたということがわかると思います。ここでこの家から家に押し入って教会を荒らしという言葉が出てきています。私たちは教会という言葉を聞くと大きな建物を想像するのではないかなと思います。そして一節のところにもエルサレムの教会に対する激しい迫害というふうに出ていますから、きっとエルサレムに大きな教会堂が建っていたのではないかと想像する人がいるわけですけれども、実は実際はそうではなかったわけです。その時まだ大きな街道は建ってはいなかった。まさに3節にある家から家ですから、家の教会、信じた人の家のところで集まっていた。そしてそのところで礼拝をするというのがもう当時の教会の姿であったということです。そしてこの後のパウロ、サウロは家から家に押し入って、もう男も女も引きずり出して牢に入れるというような、まさにこの激しい迫害を彼は行っていたわけです。そしてこのイエス様を信じた人たちは、一節の終わりにあるようにユダヤとサマリアの諸地方に散らされたとあるわけです。しかしこのことはもうすでにイエス様は予言されていたわけです。その予言というのが一章の8節に出てくる、聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますということが実は実現しているということです。そしてこの散らされた人たちはどうしていたのか。4節に御言葉の福音を伝えながら巡り歩いたとあるわけです。彼らが実際散らされてやっていたことは御言葉の福音を伝えるということであったわけです。そしてまた6章のところで配給のことがおろそかになり、そしてまた人々の苦情を聞いて配給をする7人の人たちが選ばれたわけですけれども、そのうちの一人のピリポは五節を見るとサマリアの町に下っていった。ユダヤ人はサマリア人とは交際していなかったわけです。しかし迫害があった。迫害をするのは主にパリサイ人や律法学者や、そういうもう本当にこのユダヤ主義を報じる人たちが迫害するわけですから、そのユダヤ人はサマリア人を嫌っていた。そこには行かなかったわけです。ですからそこに多くのクリスチャンはこの逃れて行き、またピリポもそこに行ったわけですけれども、彼がしたことは五節の割に人々にキリストを述べ伝えたとあるわけです。そして六節にはピリポの話を聞き、そして彼が語ることに揃って関心を抱くようになった。ですからサマリアの人たちはこのピリポが述べ伝えているキリストに対して関心を抱くようになったわけです。そして実際に行われたことは、七節のところに汚れた霊に疲れた多くの人たちからその霊が大声で叫びながら出ていき、中分の人や足の不自由な人が数多く癒されたとあるわけです。奇跡が行われた。悪霊は逃げていき、もう人の力では癒すことのできない、もうその病が癒される。八節には大きな喜びがあった。もうその町とあるわけですけれども、これはサマリアの町です。かつてはそこでサマリアのリバイバルが起こった。 スカルの井戸のところにイエス様が来た時に、一人の女の人がこのイエス様と話をして、もうイエス様は何もかも言い当てられたということで、その女の人はサマリアの人たちにイエス様のことを紹介したわけですけれども、救われる人たちが多く起こされて、そして再びこの迫害が起こった時に、ユダヤからサマリアにもうイエス様のことが述べ伝えられる、そして宮座が行われて大きな喜びがあったわけです。しかしそのところに旧説を見ると、もうシモンというこの魔術を行う者がいたわけです。そして自分は偉大なものだと話していた。彼が成していたことは自分を偉大にするということであるわけです。そして人々はどうであったのか、十節を見ると、人々が彼に関心を抱き、十一節にも彼に関心を抱いていた。彼がやっていた魔術は何かっていうと、自分に関心を持たせるものであったということであるわけです。じゃあピリポは何をしていたのか、十二節を見ると、ピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べ伝えたことを信じて、男も女もバプテスマを受けた。奇跡と魔術の違いは何であるのか。その奇跡は実は6節にあった、彼が語ることに関心を抱くようになった。彼が語っていたのは何か、5節に人々にキリストを述べ伝えた。ですから、なぜ彼は不思議と記し奇跡を行ったのか、このキリストを述べ伝える。そして12節にあるこの神の国とイエス・キリストの名について述べ伝えることを信じるというのがその働きであったわけです。ところがシモンはこの自分が偉大なものだと言い、そして人々に彼に関心を抱かせる、自分の方に向けさせる。だからマジックっていうのは、もうそれは人間の技であり、それは人に関心を寄せるためのものである。ところがこの奇跡は何かっていうと、イエス・キリストに関心を持たせ、また神の国、そうしたことを人々に信じさせるということであるわけです。ですから目的は全く違いますし、そしてまたそれの結果は何かっていうと、イエス・キリストを信じて救われるということであるわけです。だから私たちが信じているのは人のトリックではないわけです。魔術には必ず仕掛けがあり、そして人の目をですね、まあ言うなればごまかすようなものであるということです。そしてそこに人々の関心を集めていく。だから魔術とこの神様の御業っていうのはもう根本的に違うということであるわけです。今日も私たちは気をつけなければいけないのは、マインドコントロールと信仰とは全く別のものであるということです。最近でも統一教会のことがニュースで取り上げられていますけれども、それはもう全くキリスト教とは関係がない。私たちが信じるのはただイエス・キリストこそ誠の救い主、神であるということを信じているわけです。しかし統一教会が信じているものは全く別のものであるということを私たちは認識しておく必要があるわけです。人に関心を寄せるものか、それとも神の国、そしてイエス・キリストを信じて救われるのか、そこには大きな違いがあるわけです。そしてこの使徒の働きのところでは、散らされた人たちがどんどんこの御言葉を伝えながら巡り歩く。ですから迫害が起こっても窮することはない、むしろそのことがかえってこの福音が伝えられていくものとなっているという姿を見るわけです。それがまさにこの聖霊が望まれてその救いの御業をなされる 私たちは見ることができるわけです。ですから聖霊に満たされるならば、私たちは恐れることはない。そして私たちが与えられているその使命、キリストを伝えて、そして救われる人たちが起こされるということを、私たちは忠実に励むものとさせていただきたいと思います。